こんにちは、門垣敏子です。9月は吉原歯科医院長の吉原正明先生をお迎えしまして、門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたい4回シリーズでお届けしてまいりました。今日が最後の4回目ということです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
このシリーズでは、それぞれ皆さん方各方面で活躍されていらっしゃいますが、その引き出しを開けさせていただいて、貴重なお話を、本当にこう4回ならではのお話をたっぷりいただいているんですが、吉原先生は、ご自身での歯科医院の診療と、それから、訪問診療をしていらっしゃいますね。その訪問診療との二刀流になりますが、今日は4回目ということで、改めてこの訪問診療の意義と、その治療の内容などもぜひお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生はその在宅で寝ていらっしゃるというか、訪問する場合と、それからホームの方にも行っていらっしゃるということですが、はいはいはい、どのぐらいの頻度で行っていらっしゃるんですか？
在宅はですね、ほぼ毎日だったと思いますね。
毎日、はい、今こう預かっていらっしゃる患者さんは、は
い、在宅が、はい、だいたい100人ぐらいか、
ね、すごいたくさん、はい、そうなんですね。
老人ホームは今、はい、5件ぐらいですかね。
ああ、そうですか。
はい、だから施設は大体400人ぐらいいらっしゃる、
ね、そうですよね。はい、わー、ということは先生がこうお口の中を見てらっしゃる患者さん方は何千人になりますかしらね。
そうですね。
ありがたいですね。すごい数になりますね。
やはり施設では、今もちろん治療が必要な方は治療もしますし、全員に、歯科衛生士が専門的な口腔ケアを、携わっています。はい、で在宅医療は、ケースバイケースなんですけども、治療だけで終わる方もいらっしゃるし、治療はしなくて、ただ衛生士だけで、ケアを継続する人もいるし、治療とケアを両方する方もいらっしゃいます。
あ、そうなんです。はい、でそのいかにケアが大事かということもこのシリーズの中でじっくりと伺ってきたんですけれども、はい、やはりそういうことをするっていうことは、私たちの中には訪問していただけること自体をしていただけるのという、そういうところから今回はちょっとお話を入らせていただきましたが、はい、やっぱり知っていると知っていないとでは大きな違いですね。
そうですね。今、メインは高齢者の話をしてきたわけですけども、はいはい、実際はですね、高齢者だけじゃなくて、小児の方、例えば障害者の方も、はい、訪問診療をしております。特にですね、小学生なんだけど、もう寝たきり、生まれた時から障害であって、はい、それこそ本当にまだ意識が戻ってないような方もいらっしゃいます。でもちゃんと成長されてるんで ね、
そ う、 ですね。
でそういう方もケアが必要なんで、はい、ケアだけ、治療に行ったりしていますね。
先生がその訪問診療をしようというきっかけは、たまたま患者さんが来てほしいとおっしゃってましたけども、はい、その時に常に心がけていらっしゃること、以前も別の番組でちょっとインタビューさせていただきましたが、改めてご紹介いただきたいんです。
は
い、
一つはですね、僕たちは、口から、口の中の歯科医ということなんで、口から食べることを諦めてほしくないという大きな思いがあります。でそれは最後の晩餐ですよね。で最後の晩餐はいつなんだと思った時には、本当の最後の晩餐というのは死ぬ直前ではないと思うんですよね。
そうですね。
でそこをやっぱ、誰かケアをしないといけないというのが思いがあって、口から食べることを諦めてほしくないということが一番の目的で訪問診療を頑張っています。そのために、虫歯の治療もありますし、入れ歯を使ったり、口腔ケアということもしたりしていますね。
それをこうされることによって、やっぱり、見違えるまではいかなくても、随分変わられた患者さんというのは実際にいらっしゃいますか？
そうですね。一番最初体験したものはですね、はい、寝たきりの方がですね、歩き始めたというのが一番びっくりしたことが事例ですね。
すごい、それは
初めね、行った方は、もうだから自分が、 半身麻痺になって動きがなくなりました。ですごく、まあ、精神的に、まあ、ダメージを受けた方がいて、まあ、訪問した時に口の中もあんまりいい状態じゃなかったんで、もちろん入れ歯もなかったんです、
はい、で、ある一定のお年の方、
そうですね、まだ、あの当時ですね、もう20年ぐらい経ちますから60代だと思います。まだ若かったんですね、はい、で、まあ、精神的にちょっと落ち込んでられまして、口の中も良くないんで、ちゃんとこれね、口の中ちゃんと直して入れ歯を入れてちゃんとバランスも取れるようになったら、きっと歩けることができるよって話をしました。
はい、バランス出てきました。
そうなんですよ、はい、でその人はそんなことと思ってましたね。
そうです
ね。でもいろいろ毎回毎回行くことによって少しずつ少しずつ心を開いてもらったですね、で最終的には入れ歯を作るようになりました。
はい、
で先生、歩いてみるということでちょっとずつ歩けるようにリハビリも自分前向きなことに、ということは QOL ですよね。
本当そうですね、う
ん、まあ、行きたいという思いがやっぱあるんでしょうね。でそういうことをだから、まあ、前向きに生きてもらったっていうのが僕にとっては一番嬉しいことだと思いますね。でそれで歩けるようになってすごくリハビリも自分すごく頑張ってでやってもらって実際歩けるようになって、でその方は右手麻痺なんですけど、はい、先生左手で今度は字を書く練習をしてますって言って、字も書けるようになって、手紙も手が左手で字を書いた手紙もらって、すごく感動した思いがありますね。だからやっぱ僕らが諦めたらね終わりなんで、でもやっぱそこまでね、変わることができた本人の努力ももちろんなんですけども、でも口の中でね、本当に人生がね変わるんかなというような、人生に寄り添っているような歯医者になっているなというような感じで、一番感動したのはやっぱ寝たきりの方がですね、歩き始めるようになったということが一つ、あとですね、もう一つはあの看取りでね、
看
取りで先生、病院から帰ってきたんやけど、ちょっと家族がケアしてたらちょっとずつ元気になってきて、先生見てやってって言われました。その人はもう、まあ、簡単に言うともう 2,3 週間でね、もう看取りなんで、というふうに病院から連れて帰られた方なんですよ、で、って言ったらあんまり口の中が良くなかったんで、じゃあケアしましょうって言って、ケアだけしました、
はい、その時にはどういうことをされるんですか。
あのね、まあ、口の中がちょっと感じた菌がいっぱいで、もちろんあの 免疫機能が下がってるせいもあるんでしょうけども、口の中があんまり良くない状態で、まあ、ケアだけをして、ケアのやり方を教えて、できたら口の中食べれるようになると思うよって話をしてて、だったら口のようなのが少し食べれるようになってきたんですよ。食べるようになってきたら、先生元気になってきました。
ありますよね、いただくようになったら、
はい、でそれから1年、まだお元気で、
すごい
今93歳から、
そうです
という方もいらっしゃいます。
わ、そのお口の中をきれいにしたことで、
はい、未だに元気でいらっしゃいます。
じゃあご本人がやっぱ気持ちよくなって、
それとやっぱり、ね、家族のね、なんか、サポートですよね。でどうにか頑張って食べさせてあげたいという思いですよね、
食べてもらいたいと思います。そうそう、確かにそうです。
だからその思いをだから、どうにか叶えてあげたいという僕らの思いと、お互いが頑張った成果だと、まあ、もちろん家族が一番頑張ってる、まあ、本人もそうですけどね、頑張ってると、でも今では本当にいい笑顔でまだ元気でいらっしゃいます。
いやでもね、
すごく嬉しいです。
そういう時にこうご専門の先生が横に伴走していただけて、で大丈夫ですよ、こうしたらこうなりますよっていう、 ある種のこう呪文のような素晴らしい言葉を聞かせていただけると、家族もその気になるし、本人がやっぱり一番意欲が出てきますね。
だから最後まで諦めないということですね。
あ、そこですね、はい、最後まで諦めない。
で一番最近の出たのはね、ホスピスですね。
あ、はい、ありますね。
でたまたま在宅医療をやってる途中の患者さんが、
はい、
先生ホスピスに、ね、だから、まあ、看取りですよね、
そうですね、
アドベンのありますよね、ホスピスがあります、という今日になりましたって。で先生もう、ホスピス行ってるからね、治療はいいかなと僕思ってたら、
はい、
先生いればまた途中なんで、途中だったんですね、途中治療できる、まあ、出来上がってなかったんですけど、家族が先生最後までいれば作ってください、いいんですか、
素晴らしい、
わかりました、じゃあ作っていきましょうということで、はい、アドベンに何回か、訪問を行かせてもらいまして、
で
入れ歯を作って、
はい、
使ってもらえるようになりました、
はい、
でアドベンなんで、
はい、
アドベンとしてはね、うん、もうホスピスなんで、
はい、
もう先がねそんなにないということを分かってあっちゃうと思うんだけど、だんだん先生元気になりまして、
うん、
それ食べるようになりました、
はい、
で最終的にはなくなったんですけど、でこの前家族の方が来られましたね、最初分からなかったんですけど、実はアドベンでお世話になった誰田さんですっていう、うん、
あ
そうですか、はい、あれからね食べれるようになってね、
はい、
ちょっと元気になりましたって言ってもらいました、で、まあ、最後はまあ亡くなったんですけど、ちゃんと先生が入れてね、入れ歯を入れて、送ることができましたと言われた時はすごく嬉しかったですね。
いいですね、やっぱり
やっぱ最後までやっぱ、ね、はい、口から食べるということは、やっぱその人の人生そのものというかね、楽しみというかね、
そうですよね、すね、
その楽しみはやっぱ奪っちゃいけないのかなというふうには思いますね。
一番体力をかけなくて楽しめるものですよね、
はい、
美味しいというものをいただけるのはね、はい、
だから高齢者の方にもね、だから食べる楽しみをね、奪ってはならないと僕は思いますね。で今ですね、まあ、嚥下機能が下がったとか誤嚥性肺炎が起こすというようなことでですね、まあ、経過栄養、例えば口から食べないようにしようというようなドクターもありますし、で元気を失ってしまっているからもう口から食べさせることはできませんよって諦めているような人、うんうん、
はい、
であくまでもドクターは言うんやけど、僕らが見るとこれ食べれるんちゃうかなという人も中にはいらっしゃいます。
ご覧になってお分かりになります、
はい、で中にはね、家族の方がね話をして、うん、これきっと食べれるんちゃうというふうに思うんですね、うん、でそれは何でも全部食べれるもんじゃないですよ。でも好きなもんがあったら何かありますか、じゃあ先生プリンでも食べれますか、食べれると思うよ、やってみようかというふうなことで、まあ、リスクはもちろんありますよ、
はい、
誤嚥する可能性ももちろんあります。 でもそれはそれで、家族の方 OK やったらやってみようということは必要じゃないかなと僕は思いますよ。
たとえ誤嚥に結果になったとしても、まあ、ってことですか。
そうですね、よく言われるのは、先生誤嚥してでもおいしいもの最後食べたいという人もいらっしゃいますので、それどっちを取るかですね。
そうですね、
僕は食べてほしいかなと思いますけど、それは家族の意見とのね、はい、とあと本人の意思と問題ですから、
そうですね、
話をして決めないといけないかもしれないけど、
はい、
諦めないでほしいかなと思います。だからちゃんと検査をしてもし食べる可能性があるんやったら、それは力が残っていると判断すれば少しチャレンジしてもいいのか、いいんじゃないのかなと思います。これなぜかというとね、
はい、
例えば僕たちは先ほど言ったように唾液って600回ぐらい飲み込んでるんですよ。
すごい回数ですね。
でしょ、はい、その寝たきりの方はきっと600回ぐらいごっくんしてるんですよ、
はい、
ということはごっくんしてる能力は、まあ、少しは残ってると僕は思うんですよ。
本当ですよね。
そうなんですよ。
父もずっと最後は意識なく寝てましたけども、はい、決してよだれをなったらしてたわけじゃないです。
ということは口の中乾燥してるわけじゃないんでしょ、
はい、
ということは唾液は絶対出てるんやったら、
そうですね、
ごっくんしてることができると思うんですよ。
あ、
だったらちょっとでも例えば、ゼリーのもんでもね、
はい、
ちょっとやってみて可能性があったらそれはごっくんできる可能性があるかもしれませんかなというふうには思いますね。だからやっぱこう一番は患者さんを中心にいかに今尊厳があるような看取りをするかとにかかっているんですね、はい、でよく先生口の中も何も食べたらあかんってドクターに言われるんやって言われるんですよ、
はい、
でそうやそうやそうやなって言ってそういう方も実際に、じゃあだったら例えばね口腔ケアする時の水を変えましょうという話です、
はい、
何だと思います。
なんだろう、美味しいものに変えていただけるんですか。
そうなんです
、すごい。
例えばね、実際あった話、はい、お酒、
わすごい、お酒のお好きな方だったんですか。
お酒の方、じゃあこの、ね、お水をね、はい、例えばお酒にしてスポンジブラシをつけて、
すごい、
お酒で口腔ケアしましょうよ。どうでしょう。
わいいですね。
そうでしょ。
う
でこれはね実際、はい、兵庫中央病院で体験した経験があって、
はい、
その方はまだ、ね、40代の方で、
はい、
病気で咽頭が、切除されて口から全く食べれないんですよ、
はい、
食べれないんだけど口の中は唾液があるんだけど、唾液をだから出るんですけど、
う
ん、ずっと出さないといけないんですよ、
はい、
ここ詰まってるから、ね、切ってあるんで、
はい、
だから食道も切ってあるから
飲み込むことができない、ここができない、
でもその人をだから食べさせることはできないんですよ、
ね、
食べさせることはできないんで、この人でもねなんかできないかと思った時に、僕は何が好きなって言ったら、
はい、
まあ、 リンゴが好きとか言うんですよ、ね、はい、だったジュースでね、はい、口腔ケアしてみようと最初思ったんですよ、ね、はい、でジュースで口腔ケアしたり、はい、したことがありました。
すごい。
でそこから、高齢者の方にもできるかなと思って今お酒をやったとか、コーヒーをやったとかありますが、
だって舌は健在だから味は分かるんですもんね。
味覚が分かるんですよ。
すごい嬉しい。
味覚は残ってるんですよ。
そうですね。
で誰もそこに気づいてないんですよね。
本当だ、食べられない、飲み込めないと思うから諦めてたけれど、はいはい、すごいすごい。
そうなんです。それを持って高齢者にやってる。でもね、はい、悲しいかな、はい、そのね若い40代女性の方がね、はい、今でも覚えてるんですよ。先生、あの嬉しいんやけど思い出してしまったということなんですよ。すごいすごいちょあのショックな言葉でした。今までは食べてないから忘れてるんですね。忘れてるんやけど、それを例えば拭うことによって、うんうん、リンゴの味を思い出してしまった。
思い出した。
それはだからいいのか悪いのか今分かりませんけど、僕は良かれとやってるんやけど、本人にとっては辛いことがあったのかなというふうにちょっと反省点も多々あるんですけど、分かりませんよ、
うんうん、そうですね。
でもそういう価値感覚なんやなということを勉強させてもらいましたね、その人には。でそれからでも高齢者の方にはね、まだ飲み込めるんで、まあ、思い出すってことはないというかね、やってないだけやから、はい、もうお酒の好きな人はお酒で拭ってあげましょうね。だったら実際やった奥さんが言うにはね、はい、先生やったらね笑顔になるんですよ。
そりゃそうでしょうね。です
でも喋れないんですよ。
あ、
その人そうなんです、ね、胸焼きで喋れないんですよ。喋れないんですけど、先生笑顔になるんですよって言うときはやっぱね
嬉しいですね。
だからその味覚ということも、まあ、僕らの口腔内の仕事なんですね。
そうです
ね。ということは今味覚の話は全くしてませんし、歯医者で味覚の話はすることはあんまりないですけど、でもそこで口腔ケアの時にね、そういう味覚のあるものを口の中にあげて、まあ、少しでも QOL を高めて美味しく食べるというような行為をやって笑顔になってもらうとすごく嬉しいかなと思います、でその人はだから奥さんは、まあちゃんとやった後ね、はい、少しだけお酒をつけて、はい、まあ、口の中を拭ってあげたら、香りもしますでしょ。
そうですね、本当ですね。
味だけじゃなくて、だそういうふうなことをしてあげたそうですね、
いや文字通り最後の最後まで味わうことを諦めないになりますね。食べるのが難しかった場合がね。
そうですね。
そうですか、ありがとうございます。いやもう本当に毎回毎回という驚くような、私たちにとっては希望もあり、そしてまたそういう角度から言ったら簡単にできるんだという新しいヒントもいっぱいいただきました。ということで最後に、歯医者さんという先生のお立場として皆さんにお伝えしたい思いをぜひメッセージとしてお伝えいただきたいと思います。よろしくお願いします。
4回ともありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、歯科医として、最後の歯科医師でありたいなと僕は思っています。で皆さん諦めないでほしいですね。で、あとですね、口から食べることは本当に、QOL 人生の楽しみだと思います。で家族の方も、口から食べるのを諦めないでほしいと思っています。で、何らかの方法で先ほど言ったように口が食べられなくても、香りを嗅いだり味を感じたりするようなことの機能はもしかしたら残っている可能性があります。そういうことを少しサポートすることによって少しでも、患者さんの笑顔がね増えたらいいかなと思って、寄り添えるような、歯科医であって地域医療に密着したような、歯科医院であり続けたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。9月4回シリーズでお話をいただきましたのは吉原歯科医院院長でいらっしゃいます吉原正明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。